それでは今日の46章の内容について学びたいと思います。今日のところですね、7節ぐらいまで、ちょっと読むと別に何のことはないご簡単なことのようでありますが、これはですね、このここで言うヤコブの生涯の重要な、あるいは世界の歴史にとって思われた非常に重要なことにつながっていったんですね。私なんかもこういうこと全然思ったこともなかったわけですね。こんな創世記に書いてあることがですね、全世界の歴史にも重大な関わりができることが書いてあるのだということし、全く知らなかったわけですが、ベールシェバ、これは現在もあるですね、オアシス地帯ですね、砂漠地帯の中の。で、ここでですね、父イサクの神に生贄を捧げた。この生贄を捧げる、神に礼拝をするときには何かをいつも捧げるというのが、非常に古くから今に至るまで、これはその形を変えて現在まで続いているわけですね。これは何を捧げるかでよってですね、その宗教の精神的な度合い、スピリチュアルのですね、度合いが分かるぐらいですね。何を捧げるか、これはもう神様っていうのは絶えずですね、得体の知れない怒ってるお方だとみなす民族もたくさんあったわけです。だから去年のように大洪水が起こる、昔だったらどうしたかというと、続いて台風が次々起きたら、これは神々が怒ってるんだというわけですね。もう洪水で溢れて大変だ、生きたままの人間をですね、穴を掘って川のところに埋めると、生きながらにして犠牲に人目を送るというか、そういうものをですね、生きながらにして埋めてですね、そこら辺の神々の怒りをなだめようというふうなことがあったんですね。実際にそういうことがあったわけです。これは日本だけでもない、あちらこちらでもですね、そういう絵が残っているわけですね。南アメリカの方でもですね、生きたままですね、縛って、そして生きたまま心臓を割いてですね、その血すべきを神に捧げるとかいう、そういう古い時代の宗教の絵も残っている。本当にそういうことも行われたようですね。そういうことだけでなくて、現在にはですね、例えば仏教で死んだと繰り返し法事をする、あるいは京都のあの祇園祭り、祇園祭りって何がきっかけであんな豪勢なものをするのかと、私も京都におりましたから、あれ実際に見ましたし、三大祭り、時代祭りと鴨のですね、あの祇園祭りといくつかありまして、その中の一つ私も出たわけなんですね。学生のアルバイトということでですね、時代祭りの行列の侍の一人になってたこともあります、ね。いろんなことをしたから、それで一世を覚えてるんですね。大概いろんなアルバイトしたんですけど、そのですね、あの祇園祭りの元はというとですね、その怒ってる霊をなだめるためだったんですね。そういうふうなものが、今はもう全くそういうことと知らないでですね、観光化していますが、元はそういうこともですね、なだめるために飼っている霊よ、それほどにですね、これは重大なことだったんですね。何か怒っているものをなだめないといかんのやと、それで何かを捧げると。で、盆踊りもですね、一種のですね、そういうふうに霊どもをですね、なだめるために踊ってなだめると、そんなことから盆踊りも出てきたと言われています。で、どこの民族でもですね、いつも何かに怯えている、恐れているというところがあったんですね。それで何かを捧げられないかと、そういうふうに礼拝、宗教的なものは何かこう捧げるということがずっと行われてきましたが、この聖書の信仰でもですね、ここでは羊とか牛とか、そういう動物をやはり捧げるということがあったんですね。その一番貴重な動物をわざわざ殺してですね、そして、もったいないと思いますが、全部燃やしてしまって、念入りに、そしてみんな燃やして全部を捧げるという目的のために、あれするわけです。他にないですよね、携帯電話スイッチ気をつけて。それでですね、こういうふうに、何かを捧げたいということです。それで、ここでもですね、そういうことって書いてます。生贄を捧げたと。 で、そしたらですね、現在の私たち、あるいはキリスト教になってからは、これは同じなんだろうか。何を捧げることになったのか。あるいは捧げることもなくなったんだろうか。そういうふうに旧約聖書を読むときはいつも新約聖書ではどうだろうかっていうことを考える習慣が大事なんですね。表面だけさっと読んでですね、ああ捧げた何の関係もない昔の話じゃ自分と関係ない、そういうふうにおそらくほとんどの日本人は思ってしまうところなんですね。でこういう基本的な心、何かを神様に捧げようと、そうして神様との結びつきを新たにしようという気持ち、それは内容を書いてずっと来ているわけです。で、すでにですね、新約でなくとも旧約聖書からそれは見られるわけですね。それは詩編というのは詩集のことですよね、まあ言うと。その中にはですね、時代を超えてですね、新約聖書のキリストの時代につながることが早くも神様から示されたレベレーションということですが、そういうことがあります。で、ちょっとそういうことでよく知られている箇所をちょっと引いてもらいたいと思いますね。ですね、詩編の51というところですね。885ページです。51の、19という。詩編51の19、885ページになりますね。で、ここで、見たらわかりますが、18、19を見ていただいたらですね、51の18、19、もし生贄が神様に喜ばれ焼き尽くすさっき言った捧げ物を身胸にかなうのなら私はそう捧げると、けれど神様が本当に求める生贄とはですね、そういう動物ではなくて心砕かれたですね霊だと。心砕かれたっていうのはですね、本当に心がですね、今まで頼っていたものが頼っても何にもならないと、人間やもの本当に頼りにならないということが深く思い知った心ということなんですね。そして悔いる心、神様の前に自らの罪汚れを悔いる心、その心ですね、その心を持って神様に礼拝をしようと、求めようと、見上げようとする、そういう心が一番の生贄だと言おうとしているわけです。このようにですね、この詩が書かれたのは少なくともですね、キリストよりも500年、今から2500年も前だ、少なくともですね、そういう非常に古い前から神様が求める生贄やものは動物とかお金とかものではなくて心なんだということにはっきりと書いてあるところがあります。これはこういう聖書を見てみると、あちらこちらにあるんですけど、ほとんどの人はこういう詳しく聖書を学ぶような姿勢では読んだりしないですね。一別さーっと見てですね、自分を読んだとなんか言ってる人もたくさんおるぐらいですね。そういうことで、旧約聖書だから古いとか思ったら大きな間違いなんです。これだけ1400ページもありますから、こういうふうに新約聖書の現代に至っても全く変わってない、現代の人も考えも思わないな、非常に深い洞察が与えられている箇所もたくさんあるわけですね。それが、一つこういうことをここでですね、生贄ということでも覚えておいてほしいと。現代の私たちも同じなわけです。私たちが捧げるもの、神様に捧げる一番良いものは、こういった砕けた心、あるいは幼子らしい心、まっすぐな心を持って神様にお祈りをすると。あるいは罪を許していただき、また聖なる礼をくださいと。そういう心を一番喜んでくださるわけだから、これは誰でもできるわけです。たくさんお金を寄付せないかんとかですね、立派な行いをですね、何かしないといけないと、ほとんど寝たきりの人とか病弱で家でから出られない人、ほとんどできないじゃないかということになりますが、そういう心を捧げるなら、病気で寝たきりの人でもですね、起き上がれない人も老人でも誰でもできる、死にかけの人でもできるということです。 現にあの十字架で貼り付けになった死にかけの人はその心をイエスに捧げたわけですね。それで今日あなたはパラダイスに行くと約束をしていただいた。まあ、そういうことでこの生贄、心の生贄を捧げるということをそういう形で詩編に示され現代に続いているわけです。はい、それでまあ元の通り帰りますが、そういうふうにしてですね、捧げたその夜にってわざわざ書いてあるわけです。神が現れた、これはやはりですね、捧げる心があるところに神様は現れるとも言おうとしているんですね。一つはからまあある意味で当然だと思います。神様に何にも捧げようと思うしない心にですね、スラフナにはあの神様は恵みを次々とは与えられないでしょう。やはり、心でですね、神様に向かうときに捧げるときにやはり現れてですね、語りかけるというわけですね。で、心を捧げるということ、それに対して神様また示しを与えてくださると、それがあるからキリスト教っていうのはこういう2000年間も続いてきてるわけです。この答えですね、ここに個人的に呼びかけるというのも大事なところで、ヤコブヤコブと、その人に心にですね、奥に何か語りかけてくださると、非常にがっかりしておったらですね、がっかりするなと、あるいはもう希望もなくなった、いや待ち望めという何かですね、自分の心の奥にこう語りかけてくれるものが出てくるとですね、それがなかったら宗教なんか信仰持ってってつまらないものですよね。しないといけない、しないといけないとかいう義務ばかりだったら一体誰が持つかというわけです。でその時にここで言われたのがですね、エジプトへ下ることを恐れるなと言ったわけです。これはどうしてかというと、もともとですね、このヤコブの祖父にあたるアブラハムが行くように言われたのは、これはですね、カナンの地だったんですね。後にこの乳と蜜が流れる地と言われたんですね。乳と蜜が流れる地と言われたわけです。ここにこれはガリラヤ地方、ガリラ湖のあたりだったらそれは言えますが、もっと南だったらとてもそういうものも何も入ってないんですけども、でエジプトっていうのはですね、いつでも聖書では神を否定するようなある力がどうもそこにみなぎっているというようにみなされているわけですね。で全くですね、唯一の神への理解は受け入れようとはしない、そういうようなある種の力があるところ、ね、そういうようなところへ行くのは正しい、恐れるはずですね。誰も自分がすがってきてですね、ヤコブの先祖のアブラハムも神様からの呼びかけで今のイラク地方でおったわけですね。イラクのメソポタミア河口の方でおったのがずっと移動して今のイスラエルの方に来たわけです。でその導かれの神と全く知らない、それを否定するようなところへ行くっていうのはとても恐れを感じるはず。だから恐れるなと。ここで不思議なことはですね、そのような恐れを感じるような神を否定しようとする力のみなぎったようなところで、かえってですね、そこでこのイスラエルの民は単なるヤコブの家族から一つの大きな民族になって成長していくという、そういう不思議なことが起こったわけです。これもとても逆説的なことですね。エジプトに行ってですね、これはヨセフがこのヤコブの子供ですね、ヨセフがそこで不思議な力あったから総理大臣のうちになった、だから飢饉の時にそこへ行きなさい、来て構わないと言って行くようになったわけですね。いろんな人たちが、でそのヨセフが生きている間はよかったけど、死んだらすぐにですね、これは冷遇されだしたわけ、そして間もなく奴隷になっていく、そしてモーセの十戒の映画にもあったように散々こき使われるようになって厳しく奴隷扱いされていく。しかし不思議なことにそれでも増え広がっていった。それでいう増え広がるものだから、エジプトの権力者たちはですね、この不思議な力を持った民族に自分の力が任されてしまったと。そこで男の子ですねは全部投げ込めと、女は生かしておくというわけですね。そしてその女とエジプトに結婚させてですね、その強い何か力を受け継ごうじゃないかと、そして要するに民族絶滅をさせようとしたわけです。こういうタグの民族絶滅っていうのはですね、まあ20世紀になったようにヒトラーがですね、ユダヤ民族絶滅っていうことを考えたことありますが、まあ、この時からすでにですね、ホロコーストみたいなこと、まあ、ヒトラー初めてやったように思ったら間違いなんで、すでにエジプトの時にですね、 心、生じたけど、まあ、それだけ増えていったんです。ですから、神様のなさることっていうのはですね、私たち考えたら、ゆったりした豊かなところでですね、便利なところ、そういうところで増えると思ったら、神様はそういうになさらなかったわけです。父とですね、父と蜜が流れる地では増やそうとしないで、誰も考えたこともないようなところ、奴隷として圧迫をされる厳しいところ、そういうところで神様は一つの大きな民族、これがイスラエルの民族になった、いわゆる今日のユダヤ民族に成長していったわけです。で、なぜここのところが世界の全歴史に極めて大きな影響を持ったかというと、そこのところがあったからですね。このイスラエル民族がここで消えてしまっとったらですね、今日世界の人は全く変わっとったはずです。これはなぜかというと、ここでですね、このヤコブの子供の一つのユダですね、この子を連れていく家族の一人ユダ、この前から詳しく言いましたが、ユダが特別にですね、自分の全ての苦しみを負ってもいいと言うて、父たちや家族たちを守ろうとしたというところがあったんです。でそういうこのユダのですね、特別な悔い改めの心を祝福して、ではユダだけ、ユダがだけ残っていくんですね。でユダヤ民族となった。そこからですね、ユダヤ民族の子孫としてキリストも生まれたわけです。さっき見たですね、詩編の作者、この深い洞察を作った詩人ダビデもこのユダヤ民族の子孫だった。キリストもそうだ、パウロもそうです、もちろんペテロもそう。そしてこのキリスト教なるものもこのユダヤ民族から生まれたわけです。そしてこの旧約聖書っていうのもそのユダヤ民族から受けたわけですね、モーセを通して、また他の人を通して。そしてその旧約聖書から生まれたがまたイスラム教なわけです。イスラム教のコーランっていう本はですね、本当にこの旧約聖書の焼き直し版なんです。特にこのヨセフ物語っていうのはコーラン読んでみたらすぐにわかります。全く焼き直し版で間違いもあるんですね。非常に不完全な焼き直し版です。イスラム教はアブラハムの信仰をですね、模範とするわけなんですね。もうそれもほとんど読んでないか、皆さんはですね、もう日本人はみんな知らないわけです。私も読んでびっくりしたんですね。大前の箱根に書きましたが、紹介、そういうことでですね、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教っていうのはみんなこのユダヤ人のものからある意味で出てるんですよね。これも全世界も動かしてるということになるわけです。これはもういわゆる科学技術にしてもですね、これはもうすぐに分かるとおり、キリスト教文明の中で育ってきたわけですね。で、医療とか福祉とかですね、間とかハンセン病、私は盲老学校用語も言ってきましたが、そういう元はというと福祉の考えはキリスト教から生まれたわけなんです。まあ、雪につけ足気につけですね、そして本当のキリスト教の心を理解しないキリスト教みたいな人、あるいは本当の旧約聖書の聖書を理解しないイスラム教の間違った人たちもたくさんおるわけです。そのために、まあ、信仰を持たない人はキリスト教が戦争するとかですね、間違ったこと、イスラム教の原理に帰ったらあんな戦争すると、攻撃をすると、それはコーランの中に宗教上の敵は殺せということはっきり書いてあるするから、未だに原理に帰ったらああいうことにもなる。キリスト教の原理に帰ったら敵を愛せよということで、決して戦争なんかしないのがキリスト教のいわゆる本当の意味の原理主義なのですね。むしろ殺されることが本当のキリストの、まあ、原理になってきたわけです。ということですね、この46章の何でもないような内容が全世界の歴史にですね、最も重大な影響を及ぼしていくということにつながったわけなんです。まあ、その点他の国と比べたら重大性は分かりますよね。日本にしても中国にしてもですね、インドにしても書いた文書のことが全世界に関わっていること全くないわけなんです。それは日本の古事記、日本書を見てみたら分かることです。まあ、そういうふうに聖書の記事はですね、本当に信じる信じないに関わらないですね、極めてそういうに世界全体の動きに根幹に関わっているわけなんですね。好き嫌いの問題となんていうと、保育元とは違うわけなんです。でそういう大きな巨大なですね、流れというものを日本人は私も含めて全然知らなかった。今も知らないですね。日曜日の起源が一体何なのか、ほとんどの人は知らない。私の26年間も起源してって前も言いましたように、全然誰も知らない。もう訪ねても誰も知らない。これはキリストの復活からこの日曜日に休むということが始まったという、そういう基本的なことも知らないままに起こるわけですね。まあ、そういうことです。それで今日はですね、特にこの導きということをここで言ってるわけです。私が導いていくのだから恐れるなというわけですね。そこで大いなる国民にすると、私があなたと共に下っていく、そしてまた必ず連れ戻すのだとか言ってる。 この世に不安とか困難な状況の時にですね、神様は現れて実際にですね、具体的にこのように共にいてくださるんだと。私も実際のところですね、教員を辞めてからどうなるかって誰もわからなかった。私もわからなかったですね。働き方でやると。確かにその間、今11年振り返ってみたら、神様が確かに共にいて導いてきてくださったというのを感じるわけです。これは信仰を持った人、持って続けてきた人はです。過去を振り返ったら、これは大なり小なりみんなですね、このように共にいてエジプト、困難な苦しいところという象徴なんですね、エジプト。それぞれの人にとってのエジプトは病気であったり、人間関係であったり、職場の苦しいことであったりするんですね。みんな違うわけです。思いやの事故、障害があったらかもしれない。でもそこを通ってですね、神様を信じるときがどんなところでも共にいてくださるというわけですね。で、これはもう本当に信じなければわからないところがあります。そんなおるはずないではないか。っていう人、それで信じることをいや絶対しないんだという人には永久にわからないということになりますね。この前のような突然の JR の事故、これはもう本当に一体なぜあんなことが起こるのか。非常に来たての優しい人もああいうふうに同じようになってしまう。どこに神がおるなっていうよくはこういうことで言われますね。そんなふうなどころじゃなくて戦争なんだ桁違いに大きいこと、千万二千万単位ですから。でもそれでもやはりこの世にそのただ中ですね、暗い闇のただ中で私はあなたと共にいると言ってですね、その苦しい困難の中、あるいは死んでいく過程で神様は本当に共にいると感じながら死んでいく人たちが無数におったわけなんです。これも本当不思議なことなんですね。理屈を超えて確かに実感なわけですから。科学技術の場合でも実験をしなければダメなんですね。実験をして本当にこれ証明できたらこれ本真理だと分かる。理論ではなくて、そういうふうにこういうこともですね、いくら読んでもギリシャ語してヘブライ語しても歴史を極めたところですね、ここの神様が共にいると実感がない人はですね、本当のキリストでも何でもないわけですね。逆に言ったらどんな無国文盲でも、ペテロも漁師だったわけですね、ヨハネも、この神が共にいて導いてくださるという実感があればそれも立派なキリスト者であるということです。そういうふうにして、これ、ですね、非常に困難な道の土地へ旅立っていくわけなんですけども、確かに導いていかれるわけです。で、そこでですね、このあと8節以降、こんな名前はほとんどこれはもう読まないと思いますが、これがイスラエルの十二部族がここに出ているわけです。ですね、十二部族という。で、その中の一つ、ちょっと言ってきますと、ルベンが第一ですね、一番、ルベン。二番目が十節のシメオン、二番目、シメオン。3番目が11のレビ、12施設にあるユダ、ここからユダヤ民族は出てたんですね。この部族だけは実は残っていくわけですね。ヤコブの子供としてのユダ、それから5番目が13節にあるイサカル、それから6番目が14節のゼブロン、から7番目が16節のやるガド、ね、16節の7番目ガド、から8番目が17節にあるアチェル、それから9番目が19節にあるヨセフ、これもよく出てきたですね、ヨセフ。しかさらには10番目がベニヤミン、英語でベンジャミンといって人の名前によく、ヨセフはジョージェフということですね、英語では。英語にたくさん、英語やフランス語、ドイツもたくさんの名前、こういうところから来ているわけですね。それから、11番目が、この23節のダン。で、12番目が24節のナフタリと。こういう形で、12名、12民族というふうになっていくわけですね。そのそれぞれの12民族の土地を割り当てて、神様がくださるように、後の時代になっていくわけです。そのためにこういうふうに書いたんですね。これ非常に歴史的に重要なものになっていったからです。その中で一つだけいわば事実上ユダというのが残っていくわけです。で、このそういう意味で、ですね、神様の導きを表すためにこの名前を書いてあるんですね。で、このヤコブの文字を振り返りますが、ヤコブのこの生涯でですね、非常に大きな3つの時があった。それも聖書に書いてあるわけです。で、その3つとは一体何か。その一つが賛美歌、それと関連した賛美で世界的に有名になった創世記の28章ですね。 28章の10節からちょっと見ていただきたいですね。28章の10節。この創世記28章、46ページですか。これはもうだいぶ前に学んだところですね。まあ、1ヶ月に1度この旧約聖書をしていますから、もうだいぶ前、2年ほど前です。ちょうど忘れた方も多いかもしれませんが、このヤコブという人がですね、お兄さんから命を狙われて一人逃げていくと、こういうとこまで逃げていくときですね。で、そういう孤独な旅のところに神様が現れたんですね、若いヤコブの時。そうして天に達する階段が見えてですね、不思議なことに神の御使いが上位しておったと。これは神からのものがヤコブに流れてきてですね、やっぱ人間の思いが神に届いていくという、そういう神との交流をいわば暗示する場面で、これがヤコブの生涯に初めてのですね、神様との体験だったわけです。そして遥か先のことがこういうふうに約束されたんですね。ここで現れた神様が、これがヤコブの生涯の3つの大きな点の中の出発の一番大事なものだった。そしてですね、不思議なことにこの14節見たら、あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へと広がっていくと。地上の種族は全てあなたと子孫によって祝福に入ると。見よ、ここでも私はあなたと共にいるのだと。で、これはですね、実際今ヤコブの子孫の子供の一人ユダが出て、ユダが出てからですね、全キリスト教になっていったわけです。で、文字通り全世界にですね、その祝福が2000年間続いてきたわけです。このずっと昔に数千年も前に書かれたこの予言というのはですね、これも法意味で実現していったんですね。世界に及ぶと。いや、今誰かがですね、私のこの思考を世界に及ぶとなっていて、誰が信じるかということですね。そんなことはもうとてもじゃないけど信じられない。ところが聖書に書いてあることは確かにですね、いわゆるスピリチュアル、精神的な霊的な意味にとればですね、文字通りこれが実現していったわけです。そしてこのキリストの福音、ですね、このヤコブ、ユダ、キリストとつながる、これを受け取った者は確かに祝福をもらう。不思議な良いことは苦しい時でも起こっていくというわけです。どこに行っても守ると。で、これは若い時の、一番若い時の人生の出発点におけるですね、たま一人で苦しいところへ向かう時に神様が現れたわけです。で、今日のところもそうだったですね。道のエジプトに行く時にですね、どうなるか分からない、そこに神様が現れてといったところ。それからもう一つの大きな出来事があったですね。それが32章だったわけです。32章の23節に行こうとですね。創世記の32章。56ページ。32章の23節以降、これがヤコブの生涯の2番目の極めて重要な経験だったんですね。この時はどうだったかというと、ヤコブが長い間遠いところでですね、暮らしていたわけですね。兄が自分を殺すかもしれないと。で、その長い年月が過ぎてやっと帰ってくることになったけど、兄の状態は全然わからなかったわけです。で、兄がどうもこちらに来てると。場合によっては大変な戦争になるか、戦いになるかわからないと。そういう非常に恐れ、不安があるところでですね、ヤコブはわざわざ二人の妻と二人の子供が一夫多妻だったからですが、わざとです。そうして25節で、一人だけ後にわざわざ残って。その不思議な時にですね、これから明日はその何十年もですね、離れていて自分に何をするかわからない兄と会うという時に、今度は具体的にですね、人の形をした何者かが現れて、そして格闘した。この人の象徴的なことなんですね。そして、この方はどうも神の人だと、神から来た人だと分かったから、ヤコブがですね、27節にやるように、どうか祝福してくださいと。祝福してくれるまでは離さないぞと。こういうふうにしてですね、神様からの特別な祝福を必死で掴んだわけです。そして、ここから全世界に、知られているイスラエルという名前がヤコブに与えられたわけですね。29節。 イスラエルという今日世界でどこでも知っている非常に問題があるですね、問題を起こして問題の絶えず関わりができる国の名前はここでヤコブの別名なんですね。実はで、神と人と戦って勝ったという、これは何かというと、どんな苦しいこと困難があってもそれに打ち勝ってですね、打ち勝っていくような祝福を与えられたという意味合いなんですね。文字通りで神を打ち勝つことができるはずがないので、神が与えようとさまざまな困難苦しみ誘惑、そういうことに打ち勝つだけの祝福を与えられるんだと、そういう祝福の人間として導かれていくという約束だったわけです。で、この32節に、そこを過ぎたとき太陽は彼の上に昇った。これも象徴的な表現ですね。そのような大きな精神的な格闘をした後にですね、太陽が昇ったね、太陽は沈むんじゃなくて太陽が昇った。私たちの前途にもですね、太陽沈んではなくていつも太陽上がってるとですね、目に見えない太陽が上がってるわけです。で、ヤコブは桃をひためて引きずった。でもこの桃のこういう祝福を受ける時にはですね、何か傷を受けるということなんですね、これもことも象徴であるということをずっと前に話したと思いますね。祝福は受けるけれども、実際にですね、何かが痛みを生じるものも共に与えられるということなんです。物手ではいいのに祝福はもらったと。家族もあるいは健康も友達も何でもかんでもハッピーハッピーということにはならないんですね。桃を引きずる、どこか引きずるような何かも加えて与えられるとか、神様の祝福かなんか、そうした厳しいところあるわけですね。はい、まあ、そういうふうにして今日の第三番目のエジプトに行くと。で、その時にも神様が現れてですね、彼の将来決定的な時期、民族の重要な時、そしてまた世界の歴史にも重要な時、別れ目となっていったというわけなんですね。まあ、そういうことで、この旧約聖書っていう本はですね、単に昔の古代人の神話とか全然なくって、私たちの非常に深い心の問題、魂の問題も扱うとともに、世界の歴史の動きをですね、非常に冷静に深くですね、見通している書物でもあるというわけですね。はい、それではまあ今日はそこまでにしておきますが、